三角目放送局から毎月第4土曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースのお時間がやってまいりました。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら、客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、いつもはスポーツのニュースの話題をいくつか振り返っているんですけど、ちょっと今月は話したいことがたくさんあるので、現在開催中の世界野球プレミア12のトピックを少しだけ紹介したいと思います。プレミア12は4年に一度行われる国や地域のプロ野球プロ選手主体の代表チームによる国際大会ですが、今回連覇を目指す日本代表の戦力についてなんですけど、歴代と比べても、全ての面で、明確に最も低い水準でして、前回の、2019年と比べても、投手力はほぼ差がないんですけど、得点力が、およそ3分の1程度と、井端監督は、難しい責務を任せられたということになります。こうしてみると、改めてその前任の稲葉監督は、ハンカチ世代が全盛期ということもあり、世代的にも幸運だったのかなと、思います。そしてもう一つ紹介したいのが、今回代表初招集となった、日本アームの五十幡亮太選手なんですけど、五十幡選手といえば、2013年の、全日本中学校陸上競技大会で、100メートルと200メートルの短距離走2部門で全国1位に、今では、サニーブラウンに勝った男として、有名ですけど、実はその大会で、同じくプレミア12に参加している、楽天の藤平、翔馬選手も、幅跳びの選手として出場していました。しかも当時、中学3年生だった藤平選手は、1メートル91センチという記録で、全国2位に輝いていて、さらに、中学の先生が学校の備品である古いスパイクを借りていたことを見かねて、陸上用のスパイクを買ってあげると、その後10月のジュニアオリンピックでは優勝してしまったという凄まじいエピソードの持ち主です。そんな藤平選手はチェコとの強化試合で代表デビューしてから9者連続三振と、打者12人から11個の三振を奪う圧巻の活躍で、まさに無双状態と、やはりただものではないなと、思いました。ちなみに、この2013年の、全中陸上では、五十幡選手と藤平選手だけではなく、女子砲丸投げで、日本ハムの万波中正選手のお姉さんも出場していました。ちなみに万波選手の、お姉さん愛車さんは、今モデルをされているそうです。ということで、そんな、藤平選手と万波選手の共通点といえば、共に、横浜高校出身ですが、そんな横浜の話題といえば、やはりプロ野球で、11月3日に、横浜 DeNA ベイスターズが、リーグ3位ながらパリーグ王者の福岡ソフトバンクホークスを4勝2敗で下し、1998年以来26年ぶり3度目となる日本一に輝きましたが、ということで、今月は、野球の統計学的分析手法でもある、セイバーメトリックスの観点から、そんな今シーズンの日本シリーズを、振り返りつつ、その中で、大きなキーワードとなった、流れをテーマに、流れとは何なのか、話していけたらなと思います。その前にここで、CM です。ということで、2024年のプロ野球は、横浜 DeNA ベイスターズが、リーグ3位ながら、パリーグ王者の福岡ソフトバンクホークスを4勝2敗で下し、1998年以来、26年ぶり3度目となる日本一に輝き、幕を閉じました。ソフトバンクは今シーズン、NPB 歴代7位タイとなる91勝を挙げるなど、貯金は42を数え、得失点差は、プラス217得点という歴史的な強さを誇りました。対して横浜は、71勝69敗3分けで貯金に、3位からの日本一は、2010年の千葉ロッテマリーンズ以来2度目となりましたが、今回の横浜は、そのロッテを超える、史上最大の下克上を成し遂げたと言っても間違いないでしょう。 そんな劇的な結末を迎えた、今回の日本シリーズを、野球の統計学的分析手法であるセイバーメトリクスの観点から、簡単に振り返っていこうと思うんですが、まず、先月の放送で、ピトグラス勝率を用いて、両球団の今シーズンのチーム成績から、ポストシーズンの推定勝率を算出し、そこから、突破確率を割り出していたんですが、横浜がクライマックスステージを突破する確率はわずか 5.7%、そして、日本シリーズを、制覇する確率は、わずか、17.1% でした。つまり、クライマックスから考えれば、横浜が日本一になる確率は、大体 1% ぐらいしかありませんでした。もっと言えば、シーズンも、8月6日時点では3位と6ゲーム差ついた状態だったことを考えると、今回の下克上は、およそ、0.01% の、ごくわずかな確率をつかんだ、それだけ奇跡と言ってもいい日本一だったと思います。あとは、ソフトバンクは、2014年から J リーグのアビスパ福岡が J2 にいる時以外日本一に慣れてないというジンクスが継続して、横浜の入木優作二軍コーチも、正真正銘の、優勝請負人と、なる、シリーズだったなと思います。そして、今回の日本シリーズで、振り返りたいのが、運の要素についてなんですけど、今回の日本シリーズはソフトバンク横浜ともに、チーム歴代の、歴代最高の、打線の傑出度だったんですけど、そんな、レギュラーシーズンとポストシーズンの違いを、ここで、一つ紹介したいんですけど、バビップが低くなるという傾向があります。バビップとは、本塁打を除いた打球がヒットになる割合で、大体基本的に、3割前後に、収束するんですが、大体こう三振の割合と、インプレーの打球の結果が、ポストシーズンではシーズンよりも、悪くなります。で、それは開催する時期の気温の影響だったりだとか、あとは、対戦する、投手だったりが、レベルが向上するだったり、あとは球場の影響だったり、様々、影響が考えられているんですけど、そんな中で、今回の、日本シリーズの、横浜の、打線のバビップが、3割3分9厘ありました。シーズンが、2割9分6厘だったことから見ても、大幅に、上振れていたことがわかります。ただこれはソフトバンクの、DR が下振れたと、言えるかもしれません。DR、とは何かというと、これは本塁打を除いた打球が、アウトになった割合です。つまり、バビップの反対で、非バビップとも言えるんですけど、バビップが3割前後に収束することから、DR は、反対に基本的には7割前後に収束するものとなっています。で、そんな、DR で見れば、ソフトバンクの、DR は、シーズンは7割3分8厘と、12球団でも唯一7割を超えるなど、圧倒的に、最も、守備、でアウトを、取る割合が高かったんですが、日本シリーズでは、6割6分1厘と、大きく、下回っていました。ソフトバンクは、投手力というよりも、UZR でも、プラス80点失点を抑止したと、数値が、記録するなど、今シーズンは本当に、歴史的な守備力を誇っていました。ただ、日本シリーズでは、不運な結果に、終わっています。守備は、打球結果に、大きく左右されてしまうので、やはり、こういった短期決戦では、投手自身の能力の高さが重要なのかなと、再確認させられました。よく、運も実力のうちなんて言いますが、そもそも実力も運のうちの一つということですね。その一方で、横浜は、投手成績で、奪三振、四死球、非本塁打のすべての項目で、ソフトバンクを上回るなど、そういったソフトバンクの歴史的な強力打線を完璧に封じてみせました。 まあ、そんな横浜の投手陣ですが、まあ、今シーズンの、まあ、フィップ、まあ、投手の責任と言われる、まあ、投手の、まあ、実力を測る指標で見ると、まあ、シーズンではリーグ5位、12球団では全体8位で、まあ、歴史的な強力打線とは対照的に、まあ、投手力というのは明確に弱点でした。しかし、日本シリーズ歴代最長となる29イニング連続無失点の新記録を樹立するなど、ポストシーズンでは一転して、まあ、驚異の防御率 1.67 を記録しました。まあ、また、まあ、防御率で見ていくと、まあ、先発陣も 2.03 と素晴らしかったんですけど、まあ、中でも、シーズンではリーグ最下位だったはずの救援陣が、まあ、ポストシーズン、を通じて、まあ、防御率 1.19 を、記録していて、まあ、その中で、まあ、ソフトバンクが16者連続でアウトに打ち取られるケース、場面があったんですけど、今シーズンソフトバンクが1試合で15人以上連続でアウトになったケースは、まあ、たった2度しかなくて、まあ、そのうちの1回は、まあ、セリーグの巨人で、まあ、リーグで言うと、まあ、7月31日の楽天戦の1度のみという、まあ、そのどれだけ、まあ、横浜投手陣が著しい活躍を、大舞台で発揮していました。まあ、その中で、まあ、個人的に見逃せないなと思ったのは、横浜のジャクソン投手とケイ投手の、まあ、両外国人の活躍で、まあ、複数人の外国人投手が7回以上無失点に抑えるというのは、まあ、日本シリーズ史上初で、まあ、特にジャクソン投手は、まあ、中4日で大車輪の、活躍を見せていて、まあ、間違いなく投手の MVP は彼だったのかなと思います。まあ、今シーズンは、今永選手とバウアー投手が対談して、まあ、厳しい戦いが予想された横浜ですが、まあ、この新たに加入した両投手と、まあ、オースティン選手の復活によって、まあ、前線を見せ、まあ、外国人選手の勝利貢献度は、今シーズン12球団で、ダントツの1位でした。まあ、まさに編成の勝利と言ってもいいのかなと思います。まあ、先ほどまあ、バビップ、まあ、運の要素の仕様を紹介しましたが、ソフトバンクのバビップはどうだったかというと、ソフトバンクの日本シリーズのバビップは3割1分2厘と、これはシーズンの3割1分1厘と、さほど変わっていないことから、横浜が決して、日本シリーズで運よく抑えていたというわけではないと考えられます。まあ、その内情は知り得ないですが、まあ、今回、その横浜投手陣の潜在能力が、短期決戦ではいかんなく発揮された、あまりに稀有なケースだったのかなと思います。まあ、ただ一方で、まあ、ソフトバンクの、まあ、不運さを、紹介したいんですけど、まあ、やっぱり日本シリーズ14連勝の、揺り戻しっていうのが大きかったのかなと思います。まあ、そもそも日本シリーズで14連勝というのは、まあ、あまりにもできすぎでした。まあ、それも、まあ、日本シリーズという、まあ、両リーグの主流が激突する頂上決戦で、まあ、この数字というのはあまりにも、異常で、まあ、14連勝の間の平均得点は 5.7 点、防御率は 2.27、まあ、得失点差にしておよそ 3.43 点なんですが、まあ、これは、まあ、143試合に、まあ、換算した場合だと、まあ、約プラス491点ですし、まあ、ピタゴラス勝率に換算すれば、8割6分3厘という、まあ、異常な成績です。まあ、仮に 86% という推定勝率であったとしても、まあ、14連勝する確率というのは、まあ、約 12.7% しかないので、まあ、今回の4連敗は、まさに平均への回帰と言えるのかなと思います。ということで、まあ、今回の日本シリーズは、まあ、横浜の投手陣の覚醒が一番大きかったとは思うんですが、まあ、ただその中で、まあ、運の要素に関しては、まあ、横浜が一方的に、上振れていたものの、まあ、どちらかといえば、まあ、これは、まあ、ソフトバンクが出来すぎだったこれまでの、まあ、平均への回帰も含めて、まあ、大きく下振れた結果と、解釈するべきなのかなと思います。まあ、その中でもう一つ、ソフトバンクが開幕から敵地で2連勝を上げながら、その後4連敗を喫した原因として語られているのが、ホームに戻った第3戦の試合前に、村上隆之打撃コーチが、まあ、相手先発で横浜のエースである、東克樹投手への対策を、記者から問われた際に、まあ、オリックスの、宮城大弥投手の方が断然いいと 発言した報道だったり、まあ、さらにその試合の中で、まあ、東投手が登板中の6回裏に、口笛が球場内に何度も響き渡るため、東投手本人が試合を中断させ、まあ、球審へ直接指摘する、一幕があったことに対して、国防、博樹監督が、まあ、試合後のインタビューで、よくわからないですね。口笛って何？指笛？笑ってしまいました。ベンチでもみんな大爆笑していましたよ、と発言。まあ、これを受けて東投手は自身の SNS を通じて、まあ、炎上覚悟で言います。指笛の件なんですが、禁止されていないのでやってもらって構わないんですが、まあ、ただ投球モーションに入ったタイミングで指笛をやるのはやめてくださいという話です。ちなみに別件ですが、宮城投手はめちゃくちゃ参考にさせていただいてます。スーパーピッチャーですからとコメント。そして、この因縁を残した第3戦が潮目を変え、ここから横浜は、まあ、4連勝で日本一を決めました。まあ、かつて、まあ、近鉄の、加藤哲朗氏を思い起こさせる、まあ、絶果となりましたが、まあ、そんな中で、ソフトバンクの小久保監督は敗退が決まった後の会見で、まあ、日本一を逃した敗因について問われた際、雨天中止から流れが変わると思ったがうまくいかなかった。短期決戦の難しさというか流れ、何のプレーかっていうのは別になかったんですけど、本拠地に帰ってから今日までうちに流れが来なかったと、まあ、終始流れという言葉を用いて説明していたんですが、まあ、野球は流れのスポーツである、まあ、この言葉に賛同する野球人は、多いのではないでしょうか。まあ、実際に今回の日本シリーズのように、まあ、一つの結果から、まあ、一気に形勢が逆転する展開を目の当たりにして、まあ、流れの恐ろしさを感じたことがある人も多いと思います。まあ、もはや、まあ、流れというのは、まあ、日本の野球を語る上では欠かせない存在と言えるのかもしれません。まあ、しかし、まあ、いざそれが何なのかと問われるとうまく説明するのは難しいのではないでしょうか。まあ、人それぞれ様々な解釈があって、まあ、抽象的に扱われる、まあ、この流れという言葉、この後は、まあ、そんな流れについて、テーマに、多くの検証によるデータから、まあ、その妥当性について話していけたらと思います。その前に、指笛騒動ともう一つ、横浜の流れを変えた存在として、まあ、逆襲の象徴とされているのが、まあ、日本シリーズで、まあ、2連敗を喫した試合後、まあ、選手だけの緊急ミーティングが行われて、まあ、そこで、まあ、今の雰囲気ではソフトバンクには勝てない、勝ち負けだけじゃなく、まあ、そういう雰囲気が、まあ、やっていて腹立たしい、負けて悔しくないんか、もっと気持ちを一つにして戦おうと、奮起を流したのが、まあ、桑原まさし選手でした。まあ、後日、まあ、実は悔しくないんかという発言はしていなかったことを笑顔で告白していましたが、まあ、桑原選手は最終的に、まあ、シリーズ全6試合で1番センターとして出場し、打率4割4分4厘、OPS、1.183、そしてシリーズ記録を更新する5試合連続打点に、6試合以下としては歴代最多タイとなる、9打点上げ、シリーズ MVP を獲得するなど、まあ、切り込み隊長として、まあ、プレーでも獅子奮陣の大活躍で、まあ、チームを、鼓舞し続けた、そんな横浜の、桑原正史選手の、登場曲をここでかけたいと思います。ハニーエルデイズで、その先へ。お送りしたのはハニーエルデイズでその先へでした。先ほども紹介しましたが、今回の日本シリーズは、横浜が開幕2連敗した直後、今登場曲をかけた桑原選手の、鼓舞だったり、あとは東投手の指笛騒動から、怒涛の4連勝で、日本一を決めましたが、その中で、ソフトバンクの小久保選手が敗退が決まった後も、何度も口にした、流れというワード、まあ、今回の小久保監督のように、まあ、流れというのは、まあ、勝ち負けや、まあ、得点などの結果に影響しているという前提で、まあ、当然のように語られていますが、まあ、しかし、まあ、もしも、まあ、流れなんてものは存在しないと言ったら、どうしますか。まあ、おそらくほとんどの人が、まあ、そんなわけないだろうと、まあ、納得がいかないと思います。まあ、ではなぜ、まあ、私が流れは存在していないと考えるか、まあ、ここからは、まあ、そんな流れをテーマに、まあ、多くの検証によるデータから、まあ、その妥当性について、一緒に考えていけたらと思います。まあ、ただ一重に流れといっても、まあ、抽象的なもので、まあ、人それぞれ様々な解釈で扱われるため、まあ、その定義については、まあ、試合の状況や展開によって、まあ、選手のメンタルが変化し、まあ、その後のプレーや試合の結果に影響を与えることとします。まあ、何か一つのプレーや出来事がきっかけで、まあ、何かが変わっているとすれば、まあ、選手のメンタルであると思うので、 まあ、では実際に流れというものは存在し、単なるランダム以上に今実力や運が変化することは果たしてあるのか、まあ、早速結論から言うと、まあ、流れの存在の有無というのは、まあ、野球に限らず、まあ、その他のスポーツなどでも、まあ、長らく検討されてきましたが、まあ、未だ統一的な見解は得られていません。まあ、しかし、まあ、これまで検証されてきたその多くの結果で見ても、まあ、試合の結果を左右するような流れの存在を示す十分な証拠は、まあ、得られておらず、まあ、存在しないとするものが多いです。まあ、おそらく多くの人が思っている流れの大部分は、まあ、平均への回帰で説明がつきます。まあ、確かに人間が行っている以上、まあ、いい兆候か悪い兆候が出た際、まあ、メンタルへの影響というのは当然生まれているはずです。まあ、そして多くの人は、まあ、そこから流れが生まれていて、まあ、その後の結果にも影響を及ぼしているだろうと考えていると思います。しかし、まあ、そのメンタルへの影響と、まあ、実際に、まあ、それがその後の結果にも影響を及ぼしているかどうかというのはまた別の話で、まあ、流れを、まあ、メンタル上と結果上の二つに分けてみたときに、まあ、統計上では、まあ、いい偶然と悪い偶然の積み重ね以上の結果は出ていないということになります。まあ、ここからはそんな流れにまつわる先行研究を、まあ、いくつか紹介していくので、まあ、それを聞いた上で、まあ、流れが存在するかどうか、まあ、ご自身で判断していただけたらなと思います。まあ、まず、まあ、野球における、まあ、流れの代表例といえば、まあ、先頭打者への、フォアボールは流れを悪くするという通説です。まあ、かの野村克也氏も、まあ、先頭打者へのフォアボールは、ヒットよりも失点につながりやすいと、指摘していたそうですが、まあ、フォアボールは、まあ、守備側にとって、まあ、流れを悪くするものというイメージがあると思います。まあ、では実際に先頭打者にフォアボールを出すと、まあ、試合の流れは悪くなるのか、鹿児島、大学の、准教授である、坂木原さんの研究で、まあ、2019年の夏の甲子園を対象に、まあ、その回の先頭打者にヒットを打たれた時と、フォアボールで出塁を許した時の失点確率と失点数を検証したそうなんですが、まあ、ヒットは1697例、まあ、フォアボールが595例あったんですが、まあ、失点確率はヒットで出塁を許した場合が 43.6% に対して、まあ、フォアボールの場合が 43%。 またその回の平均失点は、まあ、ヒットは 0.877 点だったのに対して、まあ、フォアボールは 0.869 点と、まあ、ほぼ違いはなかった上に、まあ、いずれもむしろフォアボールが下回るなど、まあ、流れを悪くするはずのフォアボールの方が、まあ、失点する確率も失点した点数も、少なかったです。そして、まあ、同じような検証というのは、まあ、プロ野球だったり、まあ、メジャーリーグでも行われていますが、まあ、いずれもフォアボールとヒットの失点する確率に違いはないという結果が出ています。まあ、言ってしまえば先頭打者の出塁を許すことそのものが流れが悪いのであって、まあ、それが、まあ、ヒットかフォアボールかどうかというのは、まあ、実際は一切関係がないということです。まあ、さらにもっととも流れを悪くするとされる、まあ、エラーに至っては、まあ、該当の158例を分析すると平均失点は 0.66 点で、まあ、ヒットやフォアボールよりも、低かったです。まあ、これは、まあ、ヒットやフォアボールは上位打線で出やすい傾向にある中で、まあ、エラーはどこの打順でも起こり得るからかもしれないんですが、まあ、いずれにしても、まあ、通説が必ずしも正しくないことが、まあ、示されています。また、ただ、まあ、先頭打者の出塁が、まあ、ヒットかフォアボールかなんて些細な話で、まあ、もっと重要な局面での、は、まあ、流れの存在があるはずだという声もあると思うんですけど、まあ、そこでもっと重要な場面として、局面として、まあ、野球における最大のピンチある、ピンチである、ノーアウト満塁に注目していくと、まあ、守備から流れを作ると、まあ、よく言われることからも、まあ、もし流れが存在するなら、まあ、ノーアウト満塁での失点が少ないほど、まあ、流れが良くなって、次の回の攻撃は得点しやすくなるはずです。で、そこで、まあ、2021年のプロ野球における、まあ、全132回の、ノーアウト満塁の場面のデータを用いた検証、結果を、見ると、得点した割合、平均得点ともに、ノーアウト満塁での失点間で、統計的に、まあ、優位な違いは見られませんでした。まあ、サンプルサイズ、は小さいんですが、まあ、ここでも、まあ、優位性というのは確認されませんでした。では、他にも、他の場面での流れのはどうなのか、 と、いうことで、まあ、野球における流れの存在をいち早く検証している、まあ、野球人の錯覚という本があるんですが、まあ、その中で行われていた検証として、まあ、例えば、まあ、あのファインプレーが流れを引き寄せたなんてことはよく言われますが、まあ、実際にファインプレーがあった次のイニングは攻撃チームの得点が入りやすいでしょうか。まあ、実際、検証した結果、まあ、ファインプレーがあったとしても、まあ、得点の確率平均にほとんど違いは見られませんでした。また、バント失敗、盗塁し、牽制しといった、まあ、攻撃ミスが流れを悪くするかどうかについても、そこでは検証されているんですが、チャンスを潰してしまった時に、まあ、相手に流れがいってしまったなんて言ったりしますが、まあ、この検証結果も、むしろ攻撃ミスがあった、後の方が、まあ、失点の確率、平均ともに低いという結果となっていました。他にも、まあ、ホームランは流れを良くするだったり、まあ、守備の時間が長くなると、流れが悪くなるだったり、まあ、2アウトから出塁を許すと流れが悪くなるといった、まあ、通説が検証されていましたが、まあ、いずれも実際のデータの下では、流れを支持するものではありませんでした。まあ、あとは、まあ、統計学的に言うと、まあ、先制点もよく重要視されますが、まあ、先制点についても、まあ、その先制点そのものが有利か否かというのは、まあ、ありません。まあ、理由は、まあ、先制点を取ることが、まあ、有利というのは、まあ、結局のところ、まあ、その時点でリードしている側が有利という、まあ、当たり前のことを述べてに過ぎなくて、まあ、仮に先制点を挙げることが試合を勝利する上で、まあ、有利に働くのなら、まあ、先制して追いつかれてもなお有利になるはずなんですけど、まあ、統計的には、まあ、そのような影響は、ここでも見受けられません。まあ、先制点というのは、まあ、言い換えてしまえば、まあ、単なる同点からの勝ち越し点に過ぎず、まあ、確かに同点からの勝ち越し点も重要ではあるんですけど、まあ、それが特別ということではなくて、まあ、先制される、あるいはすることは、まあ、他の要素を犠牲にしてまで目指すほどの価値はないということを、まあ、このデータはから示唆されています。まあ、これはまあ、あくまで、野球のペナントレースで、の例であって、まあ、もちろん野球以外のスポーツだったり、トーナメント形式になったりすると、まあ、その価値は変わってくるとは思うんですけど、まあ、少なくともプロ野球のペナントレースにおいては、そういうことになっています。まあ、例えば、まあ、野球ではよく変わったポジションには打球が飛んでくるなんてことも、よく聞かれますが、まあ、それも、実際にはそんなデータはなくて、まあ、得点、県大率とかもそうなんですけど、まあ、こういった認識というのは、まあ、例えば占いとかと同じで、まあ、当たった時の印象は大きく残るんですけど、実際外れている時には、まあ、意にも介していないからなのかなと思います。まあ、それだけ人間は、まあ、先入観で動いてしまう生き物という少佐でもあるのかなと思います。まあ、野球における流れという存在は、まあ、様々な認知バイアスの産物に過ぎないのかもしれません。まあ、では、まあ、流れは、まあ、野球以外では、どのように捉えられているのか、この後はバスケットボールにおける先行研究も紹介しながら、最終的な、個人の見解を語っていきます。その前にここで一旦 CM です。ということで、ここまでは、野球における流れについて話してきましたが、野球以外の、スポーツにおける流れとは、まあ、どのように解釈されているのかについて、まあ、まず、まあ、野球における流れは、まあ、英語で、まあ、モメンタムと言ったりしますが、まあ、これは競技によって、様々で、まあ、バスケットボールでは、まあホットハンドだったり、まあ、サッカーでは、まあ、ストリーク、サイコロジカルとか、まあ、様々な言葉で表現されている印象で、まあ、これらの、まあ、チーム競技だけではなく、まあ、ダーツやボーリングといった個人による競技だったり、まあ、あるいは麻雀や e スポーツといった、まあ、頭脳を扱う競技でも、まあ、流れというのは検討されていますが、まあ、それらの中には、まあ、流れがあると主張するものもありますし、流れがないと主張するものもあって、まあ、流れの有無については、まあ、その定義の仕方や、まあ、統計、手法に大きく影響されているというのが、まあ、実情です。まあ、そんな中で、まあ、続いては、まあ、野球以外の競技で、まあ、バスケにおける流れについて、まあ、有名な研究を紹介したいんですが、まあ、バスケには、まあ、ホットハンドといって、まあ、主に、まあ、バスケットボールにおいて、まあ、特定の選手がシュートを連続で成功した場合、まあ、その後のシュートが、まあ、通常時よりも成功しやすくなる、まあ、いわゆるゾーンに入った状態が存在すると、いうものなんですが、 まあ、野球とは異なり、まあ、連続性が高いバスケならではの、まあ、流れの概念と、まあ、言えるもので、まあ、これも長らく信じられてきたものなんですが、まあ、しかし実際の試合のデータを用いた検証が行われた結果、まあ、これも、まあ、シュートが成功すると、まあ、その次のシュートも成功しやすくなるという証拠は、得られず、まあ、さらに別の研究では、まあ、ゾーンに入っていると感じた選手は、まあ、いつも以上に難しいシュートに挑戦するようになり、まあ、シュートの成功率が、まあ、3.5% 低下。まあ、また他のチームメイトも、まあ、その選手に、まあ、シュートを打たせようと、まあ、積極的にボールを回すという傾向も見られたそうです。まあ、そういった意味では、まあ、選手の中には流れは存在しているのかなとは思うんですけど、まあ、しかし、まあ、驚くことに、まあ、ゾーンに入っている選手は、が、まあ、いわゆるタフショットと言われるような、まあ、無謀なシュートを打つ影響によって、まあ、年間、まあ、4.5 勝ほど、まあ、損することが分かっています。まあ、流れがあると感じることで、まあ、かえって、まあ、非合理的な意思決定をしてしまう、まあ、一例と言えると思います。まあ、こうした研究結果から、まあ、ホットハンドとは、まあ、偶然続いたシュートの成功に、まあ、意味を見出してしまう、まあ、人間の、まあ、認知的な、錯誤の産物であると、しています。まあ、しかし、まあ、近年の研究で、まあ、その誤病が本当かどうか、まあ、改めて疑問視されていて、まあ、いくつか、まあ、ホットハンドの存在を示唆する根拠も出てはきているんですが、まあ、依然として、まあ、それが試合の結果を変えるほど、まあ、大きな影響を与えているというデータはありません。まあ、ここまで、まあ、データから見てもわかるように、まあ、統計を入れてマクロに見ていくと、まあ、結局平均への回帰など、まあ、確率論で説明できてしまう部分が多くて、まあ、もちろん選手のミクロ、まあ、単純なコンディションの良し悪しなどもあるので、まあ、得点の状況によっては本当にゾーンに入っている可能性もあるんですが、まあ、全体的に見るとどうしても、まあ、外れ値扱いになってしまうことが多いようです。まあ、ここまで、まあ、流れの存在を支持しないデータを、まあ、紹介してきましたが、一方で、まあ、流れの存在を、まあ、支持するというデータも一部あります。まあ、先ほど紹介した野球人の錯覚では、まあ、4番打者が打つと、まあ、流れが良くなるという点についても検証を行っていたんですが、まあ、4番打者が打点を上げたイニングの次の攻撃を見てみると、得点の確率、平均ともに通常よりも高いことが分かりました。まあ、これは、まあ、4番打者が打つと流れが良くなることを、まあ、支持する結果で、まあ、現在開催されているプレミア12でも、まあ、日本代表の4番を務める、まあ、阪神の森下翔太選手の活躍が続いていますが、まあ、そういった意味では、まあ、彼は、まあ、チームの流れも良くしているのかなと思います。まあ、また、まあ、野球科学研究会第7回にて、野球部員たちが、高校野球に流れは存在するかというテーマで、まあ、自身の部に現存する、まあ、公式戦のデータを用いて、まあ、試合終盤、まあ、7回から9回の先頭打者のヒット、予視球、エラーのそれぞれで、まあ、得点確率、平均が異なるかを検証した結果、まあ、エラーはヒットよりも失点の確率、平均ともに高く、まあ、エラーは流れを悪くすることを支持するデータを、紹介していて、まあ、先ほど話したものとは真逆の結果が出ていたりします。また、まあ、流れとは少し異なるかもしれませんが、まあ、メンタル面によるパフォーマンスの影響が、示唆されているデータがありまして、まあ、それは、まあ、普通の中継ぎ投手が、まあ、セーブシチュエーションで登板すると、まあ、成績が大幅に悪化するというものです。まあ、セットアッパーも同様に成績を落とす傾向があるため、まあ、重圧の大きいとされる抑えというポジションでは、まあ、生存バイアスもあるかもしれないんですけど、まあ、投手のパフォーマンスに何らかの影響を及ぼしているというのは間違いなくて、まあ、それがメンタルによるものである可能性が高いです。まあ、ということで、まあ、ちょっとここからは個人の見解を話していこうと思うんですが、まあ、もちろん今回紹介したデータなどから、まあ、スポーツには流れはないと、まあ、断定することはできません。まあ、しかしながら、まあ、半ば当然のように信じられている通説が、まあ、実際のデータを照らし合わせてみると、まあ、必ずしも、まあ、実証されない。まあ、この事実は、まあ、野球やスポーツに限らず、まあ、世の中のあらゆる物事を、まあ、改めて、まあ、一考する重要性を示していると思います。まあ、その上で、まあ、私は流れは存在していないと考えるべきだと思っています。まあ、先頭打者が出塁すれば点は入りやすいし、まあ、ヒットが出れば点は取りやすいし、まあ、守備でアウトにすれば勝利に近づくというのは、まあ、当たり前のことで、まあ、それは勝利確率を肌感覚で感じているだけなのではないかなと思います。 まあ、流れという言葉に、まあ、得点期待値を代入しても成り立つような言説であれば、まあ、それは単なるトートロジーであり、まあ評論の形を、まあ、成していなくて、まあ、流れといった言葉に代表されるような、まあ、野球の中の物語というのは、まあ、改めて検証する必要があると思っています。まあ、ただ、まあ、自分は流れの存在を否定したいというわけではなくて、まあ、もちろんその存在を信じることで、まあ、チームに自信がついたり、まあ、勇気を持ってプレーできたりするメリットもあると思いますし、まあ、流れの勢いは、まあ、うまく利用しながら、まあ、一方で、まあ、勢いに任せた無謀なプレーをしない冷静さを、まあ、両立することが、まあ、大切だと思います。まあ、流れの存在を、まあ、例えるなら、まあ、サンタクロースだったりは、まあ、信じる人にとってはいますし、まあ、実際存在しないという人にとっては存在しないし、まあ、そういう存在なのかなと思います。まあ、ただ、だからといって、まあ、流れという、まあ、漠然としたものに、まあ、いつまでも頼るのも惑わされるのも、まあ、どちらもいいとは思いません。まあ、お化けが怖いみたいなもので、まあ、実在しないのにすると信じることで、まあ、例えば、まあ、夜道を不安な気持ちで歩くか、まあ、それとも、まあ、お化けを信じないで、夜道でも、まあ、不安な気持ちにならないか、まあ、流れを信じる人は、まあ、不安な気持ちで、まあ、試合に臨むに対して、まあ、流れを信じない人は、まあ、不安にならないで、まあ、落ち着いて試合に臨むことができる。まあ、どちらがいいプレーか、プレーだったり判断ができるかは、まあ、明白かなとは思うんですが、まあ、私はその、メンタルは技術だと思っています。まあ、ダルビッシュ有投手も、まあ、メンタルは技術で、まあ、いかにいろんなネガティブなものを、いや、まあ、プレッシャーを受け流せるかどうかが大事だと話していましたが、まあ、私はその、まあ、流れを当然あるものとして、まあ、自分たちにはどうしようもない出来事、できない事象だと捉え続けるよりも、まあ、それに適応するためには何ができるかを考えるべきで、まあ、プレイヤーの機能レベルそのものと、まあ、それに対する自信、まあ、そして感情をコントロールする技術と、まあ、常に冷静に、まあ、状況を整理して、備えて、まあ、やるべきことをやることが 大切なのであって、まあ、流れなどという、まあ、ぼんやりした捉え方をしていたら、まあ、今回のソフトバンクの小久保監督のように、まあ、いつまでも勝負どころでゲームを支配する側には回れないと思っています。まあ、なので、まあ、私は、まあ、流れというのは最終的に、まあ、メンタルコントロールも含めた、まあ、技術不足に尽きると考えます。まあ、そして、まあ、話は少し変わりますが、まあ、そうした、まあ、メンタル面に対して、まあ、日本のスポーツでも、最も早くアプローチをしたと言ってもいいのが、今回日本一となった横浜 DeNA ベイスターズです。まあ、チームの統括本部、副部長、である、株谷氏は以前、まあ、脳神経学などは、まあ、スポーツにおいても、まあ、未だ未開拓領域で、まあ、そこに力を入れたいというようなことを、語っていたんですが、実際に、まあ、横浜では、まあ、2022年からメンタルスキルコーチとして、まあ、日本スポーツ心理学の第一人者である、まあ、ドゥさんこと、まあ、遠藤拓也氏を招聘していて、まあ、メンタルコーチというのは、まあ、メジャーリーグでは多くの球団で採用されているんですが、まあ、日本スポーツ心理学会の、まあ、有資格者が、まあ、コーチとして、常駐するというのは、まあ、プロ野球に、限らず、まあ、日本のプロスポーツチームでも、横浜が初となる試みでした。また、まあ、横浜の編成トップである、萩原氏曰く、まあ、ドラフト戦略について、まあ、選手の能力だけではなく、まあ、最新のデータや動作解析、まあ、フィジカル的な部分、そしてメンタルの分野まで、まあ、積極的に評価に取り入れていて、まあ、その中で、まあ、特に、まあ、選手のハートと考え方に、まあ、注視しているそうで、まあ、野球の能力の高さも大事ですけど、まあ、結局はそこが一番肝心だと、語っていました。まあ、いわゆる、まあ、IQ や、まあ、直接的な運動能力よりも、まあ、心の知能指数と言われる、まあ、感情をコントロールする、まあ、能力を測る、まあ、EQ を重視しているという、まあ、方針が取られているそうで、まあ、これはまあ、以前、まあ、メジャーリーグにおいても、まあ、ウォーの総計で優秀なスカウトと思われる人物にインタビューした記事の中で、まあ、スカウティングの方向には、まあ、スカウトから見た能力の高さだったり、まあ、選手成績だったり、まあ、現在では、まあ、トラッキングを用いた、まあ、踏み込んだ分析など、まあ、いろいろある中で、まあ、それでも選手が体制する上で最も重要なのは、まあ、メイクアップ、まあ、自分を卑下せず、まあ、挑戦を受け入れるような前向きな姿勢を持つ、まあ、そんな子供たちが成功すると、素晴らしい能力に恵まれていても、まあ、誰かが間違っていることを、まあ、証明しようとか、まあ、自分が十分な実力を持っていることを証明しようという気持ちがない子供はたくさんいると、話していました。 まあ、いかに優れた能力を持とうと、まあ、それを存分に活かせないのであれば、まあ、意味はない、薄いですし、まあ、枠に限りがある、まあ、プロ野球ではなおさらで、まあ、横浜のこうした観点は最先端だと思いますし、まあ、その取り組み、まあ、姿勢が実を結んで、まあ、今回の、まあ、奇跡的な日本一の流れを生んだ要因だと、思います、まあ、ということで、最後に一曲かけたいと思うんですが、まあ、この曲は、まあ、プレミア12で、再三のピンチの場面で、まあ、流れを断ち切る好リリーフ、まあ、シーズンでは、50登板以上の投手としてパリーグの年間防御率でレギュラー1位となる、まあ、0.73 を、今シーズン記録した、ロッテの鈴木翔太投手の登場曲です、アレキサンドロスで、月色ホライズン。お送りしたのはアレキサンドロスで、月色ホライズンでした、ということで、今月もあっという間にエンディングの時間と、なりました、次回の放送なんですが、まあ、毎月第4土曜日なので、12月28日の予定だったんですけど、まあ、来月は、まあ、年末特別編成のため、お休みになると思います、ただ、実は今回録音放送だったんですが、まあ、どこかで自分の放送がまた、どこかで入るかもしれないので、もしそこで良ければ聞いていただけたらなと思います。まあ、なので、まあ、もしかしたら今回が2024年最後の放送になるかもしれないということで、まあ、今年も1年間本当にありがとうございました。まあ、来年もデータを通じて発信できるのを、まあ、楽しみに、まあ、さらに力を蓄えていきますので、まあ、ぜひ聞いていただけたらなと思います、ということで、そんな感じですが、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です、まあ、今月のこの時間は藤沢健太がお届けしました、良いお年を、またね。